今日は顧客を絞り込むことの是非ですね。こういう場合絞った方がいいし、こういう場合絞らないことが方がいいみたいな話をしたいなと思います。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が668回目の配信になりました。また張り切ってお送りしたいと思います。今日のタイトルこんな風にしました。顧客は絞り込むな。差別化もするな。というタイトルでございます。経験も資金もスキルもないような弱者な僕らが企業で勝つとか成果を出すために必要な戦略として有名なことがありまして、ランチェスター戦略と呼ばれています。ランチェスター戦略ってもともとは戦争の理論なんですけども、それをビジネスに持ってきてランチェスター理論っていうふうによく言われていて、これ僕も昔すごい読み漁って、実践をした経験があるんですよね。ランチェスター戦略簡単に言うと、弱者が勝つ方法なので、エリアを絞れ。エリアを絞ってそこだけで勝負しろとか、商品を絞れ。たくさん扱うんだけど、一個だけ絞ってその商品だけで勝負しろとか、対象顧客を絞ってその顧客層だけに勝負しろというふうに狭く行けみたいな教えがランチェスターにあるんです。他にも営業時間とか労働時間とかいろんなことがあるんですけどね。ただそういうふうに言われているのが結構有名な理論なんですけども、どういうことかというと、大きな会社が、例えばエリアで言ったら大きな会社が世界中とか日本全国に広く営業を仕掛けているとなりますね。でもちろん巨大な会社だから人も資金もいっぱいあってマーケティングとかプロモーション展開するんですけども、セールスとかだけど、ここと同じように全国で戦うと勝てないじゃないですか。なのでこの中で例えば福岡県大牟田市って、福岡わかりやすく言うかな、東京都練馬区だけにキュッと狭まる、沼津市にしようかな。静岡県沼津市だけにキュッと狭めるというふうに、します。この狭めたところのエリアにある、例えば一軒家に一軒一軒毎日ピンポンして、膝とか腰痛かったら僕らのとこ来てくださいね。膝とか腰とか痛かったら来てくださいね。みたいな風に、マッサージセンターの人たちが毎日営業かけて、おばあちゃん今日は体調そうですねとかって喋ってれば、全国展開してる会社っていうのはチラシがたまに届いたりとか、ネット検索をすれば広告出るとかってやり方をしているので、比較するとそのエリアだけ、そのお客さんだけで比較するとこっちの方が圧倒的に有利ですよね。営業の仕方が分厚いので、それで勝ってこうねということ、それを全国にはできないじゃないですか。だけど沼津市だけだったらできんじゃないみたいなことですよ。これ工務店でリフォームをやりたい人でも同じなんだけど、毎日訪問したりとかローラーすればそこの狭いエリアとできるんだけど、広くはできないけど、そこだけでやってればそこに広く営業をかけてる会社よりは自分のが目立つことになるので、勝てるよねみたいな話ですよ。話です。例えばたくさんのラインナップがあって、セーターとデニムとチノパンと靴とアクセサリーとインナーとみたいなメガネとって全部作ってる会社よりは、じゃあ僕らはもうね、デニムのこれだけだっていう、テーパーとデニムのなんとかだけだみたいな、インディゴのこれだけだってやればそこだけに没頭できるから、その商品だけだったら相手がなんとなく作ったよりは、思い入れもあるし、勝負しやすいんじゃないかみたいな話ですね。これがランチェスター戦略と言われて、絞るってことがよく言われるんですね。で、周りを見てみると、この戦略を取ってる会社ってやっぱり未だに多いと思います。例えば50代からのなんとか、50代のためのなんとかとかね、もしくは、小さな子供がいるママのためのなんとかとか、あと、骨盤矯正に特化したマッサージとかですね、とかあったりとかすると思うんです。これも全部ランチェスター戦略の、流れに沿っているということだろうなというふうに思います。僕も起業前に、これをもちろん知ってたので、いろんなことを考えてやったんですけども、最終的にはやっぱり海外在住者の方に絞る ということをして、未だにやってますけども、もちろん。ことをして食えたという自負があるので、とても実効性が高い戦略だなって、未だに思ってるんですね。で、その中でも顧客を絞り込むってことが有名だということなんです。で、まあ全体を置いといて、だから顧客を絞り込めっていう意見が広く浸透するし、そうしようとする人も多いという話なんですけども、でも今日のテーマは、顧客は絞り込むなっていうテーマじゃないですか。で、まあ僕得意の反証を説明する感じなんですけど、その通り、かといってですね、絞り込んだらいいってもんでもないんですね、これがまたね。なので、まあ僕は絞り込んでうまくいったタイプだから、絞り込めって成功体験を押し付けてる時代もあったんですけども、今告白するとね。でも、長くやってるとやっぱり、それでの失敗もたくさん経験したので、絞り込んだらいいってもんでもないってもよくわかりました。なので今日は、顧客を絞り込むことの、まあ、ぜひですね、こういう場合絞った方がいいし、こういう場合絞らないことが方がいいみたいな話をしたいなと思います。ちなみにですね、顧客を絞り込むと言っても、今日話しているテーマというのは、ビジネスモデルとして顧客を絞り込むという意味です。会社全体の方針としてですよ。絞り込むという意味で言っていて、それとは違う意味の顧客を絞り込むっていうのは、コピーライティング。お客さんに訴えるセールス文章とかね、コピーライティング、キャッチコピーとか広告のやり方。こういうもので絞り込むっていう方法もあるじゃないですか。で、こっちの話は今日はしません。なんでかというと、セールスコピーでお客様を絞り込むっていうのは大いにやればいいと思うんですよ。なぜかというと、ビジネスのモデルは変わってない。つまり、総合的なジムなんだけど、ママ向けの小さなお子様がいるママ向けに骨盤矯正どうですかというコピーをしてみたりとか、60以上のシニアの方向けに膝腰大丈夫ですかと言ってみたりとか、子供さん向けに足が速くなるなんとかですって言ってみたりとかっていうのを使い分けてですね、いろんなチャンネルで制約率を上げていくっていうことはどんどんテストすればいいし、うまくいけば全部やればいいという話だけなので、これはうまくいくことはあってもいかないことはないですね。いかないやつをやめればいいだけだから。ビジネスモデルは変わってないじゃないですか。ただのジムなんで。これはいいんです。意味伝わります。ですね。僕も、オーダースーツ販売を、一番最初は手伝ってたんですけど、手伝った頃10年以上前ですけど、の時の一番最初のコピーは、背が低くてスーツがブカブカ、アスリートなどでスーツが一部だけピチピチになる人、素敵なオーダースーツで解決しませんかみたいな風なコピーを考えました。で、これ当たったんですけども、でも、オーダースーツとしては全方位で売っていたので、小さい人にしか売らないとかね、アスリートでごっつい人にしか売らないという風な設計はしていないし、小さい人、だからこそ金額安いんですみたいな訴求もしていない。ただのオーダースーツなんで。ただ、メッセージとして、オーダースーツが欲しいかもしれないなって人に対して訴えかけただけのやり方をしたんで、これはコピーを工夫した、絞っただけであって、ビジネスモデルは変わってないんですよね。こういうことなんですが、こっちの方は大いにやればいいから、絞り込むとか絞り込まないじゃなくて、コピーライティングの技術として大いに取り込めばいいと思います。それだけじゃダメですよ。いろんな、メッセージを作った方がいいんですけどね。っていうふうに思うんです。ただ、そうじゃなくて、ビジネスモデルで絞るっていうのは、オーダースーツであれば、小さい人専用のビジネスモデルじゃない、小さい人専用のオーダースーツですとか、例えば、ハンドメイドアクセサリー講師、ハンドメイドアクセサリー講師養成講座とか、ハンドクラフト講師養成講座、フラワーアレンジメント講師養成講座を売ってるときにね、これを、小さなお子さんを持つママ専用フラワーアレジメント講師養成講座というふうにしてしまったら、これはもうビジネスモデルが絞ってるわけじゃないですか。こういう場合は、さっき言ったみたいに、絞った時にうまくいく場合と絞ってもうまくいかない場合があるんですね。それをちょっと説明します。まずうまくいく時にはね、条件があるんですよ、いくつか。で、絞るための条件、絞ってもうまくいく条件、逆に絞ってたらうまくいく条件をいくつかピックアップしたいと思います。一つ目が対象客の規模が 大きいことです。絞れって言ってるくせに、その絞ったものすら大きくないと困ります。なので、さっきのオーダースーツで言うと、低身長の男性専用って言っちゃうと、そんないないですよ、いっぱい。なので、ダメなんです。でもね、もちろん、1万人のライバルがいっぱいいるところよりも、100人しかいないけど僕しかやってない方がいい気がするじゃないですか。だけど、100人しかいないと、100人全部取れないですよ。100人しかいなくても、シェアは 100% 取れないので、100人に例えば30人とか40人になっちゃうんですよね。まあ、良くても50人ですよ。でも、1万人いれば、ほんとおこぼれても、100人、200人になるんでですね。もう、こういう差が出ちゃうから、ただただ儲からないってことになります。だから規模がでかいことはもう大前提ですね。大前提。で、二つ目。二つ目が、対象客を見つけることができるってことです。見つけることができる。あなたそうだねって言えることができるんで。つまり、例えば、低身長の男性というのは、見つけられませんね。いや、ある程度は見つけられますけど、インターネットで、身長書いてないでしょ。ターゲティングに。だから狙えないんですよね。狙えない。なので、そういうのです。例えばこの前も相談があったんですけど、飲食店勤務の方とかね。飲食店勤務の方って、狙えないんですよね。ターゲティングできない。から、この狙えない人、見つけられない人っていうのは、そもそも狙えないので、絞り込む意味がないですよ。さっきの沼津市だったら、沼津市に行けば沼津市にある家だから、わかると思うんですけど、そういうことをですね。だから、見つけられない。ね、狙えないっていうのはまず無理です。そういうの意外とあります。みんなが絞るんですよっつってるけど、それどうやって狙うんですかっていうの結構あるので、これは難しいですね。で、三つ目が、絞り込んだことによるメリット、絞り込んでいるメリットとか、理由をお客さんに説明できること、絞り込むことによるお客様側のメリットが説明できることが重要です。さっきのオーダースーツで言うと、低身長の男性向けオーダースーツってモデルにしちゃった時には、別に一緒じゃないですか。オーダースーツなんだから。だから小さい方がどうということないですよ。だってオーダースーツってそもそもぴったりに作るんで、大きかろうが小っちゃかろうが太かろうが細かろうが関係ないですよ。小さいからこそ、身長が何センチ以下の方向けだからこそ、布が少なくて安くなりますとかだったら、これはメリットですね。相手が。だけど、そうではないので、これは違いますね。例えば、小さなお子様がいらっしゃるママ向け、ハンドメイドアクセサリー講師養成講座を打ったとき、ママ向け講座ってやったときには、それだけだとやっぱりモデルにならないからメリットがないので、ママだからこそ、私の教室にはベビーシッターがいます。とかね。とか、もしくは何だろう。旦那様を代わりに説得しますとかかもしれないけど、なんかそんなんだったら絞ってるメリットが向こうにもあるじゃないですか。これは理屈が通ると思いますね。うちもそうじゃないですか。海外在住者の方に対して絞っているんだけども、ノウハウというかハブ機能があって、海外にいらっしゃる方同士のつながりが作れたりとか、海外にいらっしゃる方なりの固有の事例が10年分11年、12年、15年か、分溜まっているので、やっぱり、専用にやってないところよりは、蓄積がやっぱり半端ないなって、自画自賛で思うんですけども、こういうことが、使う側もメリットがあるということになりますよね。これが、ママだからこそやってほしいとかさ、だったら、ふわっとしてて、もうほぼコピーライティングで絞ってるだけなんで、これはビジネスモデルで絞るべきではないですね。一般的な競争やって、できて、ママさんもどうですかというコピーで試せばいいと思うんですよ。あといっぱいありますよ。例えば、女医さん。女性の医師がいるレディースクリニックとかだったら、女性の医師でないと、ちょっと抵抗があるわというユーザーが一定数いますんでね。これはメリットがありますね。ユーザーがもう絞ってるメリットがありますよね。あと、女性しかいないジムもそうじゃないですか。男性がいるところで汗かいてこう走りたくないわという方もいっぱいいますからね。そういうことですよ。あとなんだろう。50歳からの婚活マッチングアプリとかもそうですね。あれも、年齢層が合わない方ばっかりがいるんだったら、使ってるのもストレスがあるんですね。自分と似たような年齢しかいないんだなと思えば、 メリットがあるから、ビジネスモデルを絞った意味があるということなんです。わかりますかね？まあ、多くは語りませんが、この3つですね。この3つの条件を満たしていれば、お客さんを絞るというダンチェスターの戦略はハマると思います。逆にこの条件を満たしていないと、ただ単にお客さんが来ない、全然儲からないという結論になることが多いですね。で、悲しいことに、今はね、この条件を満たしてないものの方が多いんですよ。だから結構絞れることは幸せだったりするんですよね、自分の業界で。絞れないことの方が多いと思ってた方がいいだろうと思います。で、じゃあ絞れないときはどうするかというと、まあ、単純にでかいマーケットを狙えばいいと思いますね。というのはやっぱり規模が大きいっていうのはメリットなんですよ。メリットなんです。なんかよくね、レッドオーシャンとかブルーオーシャン。レッドオーシャンでは血みどろの海。いろんなライバルがいるところはもう血みどろの戦いになって大変だ。だからブルーオーシャン目指せと言ったりするんだけれども。でも規模ってメリットがあって、もうとても大きな何万人、何百万人、何千万人ってユーザーがいるような潜在顧客がいるようなところを狙うとね、たとえそこに100社、300社、1000社のライバルがいてもですね、もう規模がでっかいので、中には2つの会社で並行して商品を買うようなサービスを使うような既得な方もいるし、大きな会社も他の会社に絶対奪われないぞってほどシビアになってないですよ。だから鈍感力がある。このマーケットに鈍感さがあるんですよね。結構鈍感さがある。細かいことに気づかないところがあるから、おこぼれがもらえるんですよ。おこぼれって言い方は変だけど、恵んでもらってるわけじゃなくて、まともなマーケティングをしてれば、おこぼれが来るんですよね。そうするとそれが、ちっちゃいマーケットでちっちゃい規模しか売り上がらなくて全然食えないよりは、はるかに大きな会社になります。10億の会社にならないかもしれないけども、1億の会社になるみたいな世界観は、もう、もともとのマーケットのデカさで決まったりするので、まあこれは意外とそんなに、レッドオーシャンがとか、絞り込まなきゃとかいうふうに、脅迫観念に駆られる必要はないのかなと思います。まあ、ブルーオーシャン戦略って昔すごい流行ったベストセラーの本から始まってるんですけど、僕もそれ読んだ時興奮しましたが、ブルーオーシャン言い過ぎなんですよね。あれは弱者の戦略じゃないような気もしますよ。今更ね。と思ったりするので、そこまで脅迫観念に駆られることはなくて、さっきの条件満たすんだったらランチェスター的に絞り込めてラッキー、恵まれてるなと思う感じですよ。絞り込まなきゃいけないわけじゃないですね。お、ラッキー、ちょっと楽できると思えばいい感じですかね。なんで今日言いたかったのは、絞り込んだ方がいいに決まってるけど、絞り込める教材というか商材はあんまないから諦めて普通に広いマーケットを狙った方がいい。かといってレッドオーシャンの戦いが難しいわけじゃない。なぜかというと、おこぼれがもらえる鈍感力がそのマーケットにあるからだ。まあ結局、あなたは何もしなくても、普通のことやってればそこそこ儲かんじゃないみたいな話をしてる。なぜマーケットがでかいかというと、それだけ欲しい人がいっぱいいるからですからね。こう、隙間がいっぱいあるんですよ。って思った方がいいのかなっていうふうに思いました。参考にしてください。それでは。はい、それでは668回目の雑談でございます。皆さん先週、映画ブルージャイアントの熱烈なおすすめしましたが、見ましたか？見た人は感想を教えてください。それは置いといて。今日はですね、俺の話を聞けって話をしたいと思うんですが、この前おかげさまでと言いますか、自分の子供がですね、中学校を卒業したんです。卒業したって言っても中高が一貫の学校なので、卒業式を授与するというただのセレモニーだったんですね。こう涙ながらにみんなが別れるとかじゃなくて、4月からも同じ学校行きますから。なんですけど、授与式だから式典なので、校長先生が最後ね、締めで喋るんですよ。それ聞いてたんですけど、僕出席したんで、いたんですけど、長いんですよ。10分ぐらいあってですね、めっちゃ喋んなと思って聞いてたんですけど、長い。で、しかもその日って、WBC の決勝やってたんですよね、同じ時間で。僕もう見たくてしょうがなかった、ネットで。でも卒業式に式典中に携帯出してね、スマホ出してこう無音で見るほど 非常識ではないので我慢してたんですけど、長えなと思いながら待ってました。でも誤解がないように言うと、その式典の日本の卒業式の校長先生のお話としては秀逸でしたよ。よく練られてたし、多分練習もなさったのかな、知らないけど、まあすごくよく練って原稿も書かれてました。もうねAI の話もしてましたから、ちゃんと考えてるなと思ったんだけど、でもまあつまんないですよ。まあつまんないじゃないですか、先生の話なんて。でも長いと思って、で、まあ僕はそもそも先生という人種に対して偏見があるので申し訳ない限りですけども、ああもうつまんねえと思って、長えと思って聞いてたんですけど、なんか今思えばですね、でもこれね、ちょっといかんなと思ったのは、会社員をやってた頃は自分の会社の上司、まあ部長とか事業部長とか社長とか役員とかいろんな人がいるじゃないですか、いろんな偉い人、今十分その人たちぐらいおじさんですけれども、その当時のおじさんの話ぐらいいくらでも聞けたんですよ。もう30分ぐらい喋るじゃないですか、あの人たちつまんない話を。それは聞けましたね。訓示みたいな、なんか謎の訓示みたいな聞いてたし、なんつってとかはははははとかね、リアクションぐらい取れた、綺麗に取れたと思うんですよ。なのに今はね、その先生の話を10分も聞けないというね、つまんない話です。集中できる話は聞くじゃないですか、だけどそういう話は10分すら耐えられなくなっているのにゾッとしましたね。つまり我慢強くなくなったのかなと思って、なぜかというとそういうシーンがないからつまんない話は聞かないって選択ができるようになっちゃったので、これいかんなと思いましたね。そんな風に思いません、みんな、と思ったって話でした。でも一方で単純にもう加齢で老化でね、集中力落ちてるのかなと思ったりもしましたね。うん、でも違うんですよね。興味ある動画の学習教材とか僕ちゃんと聞きますからね。そもそもやっぱつまんなかった話を師匠らしく聞くような強度がなくなっちゃったというのは、いいのか悪いのか、子供に悪影響だなと思ってですね。だって帰ってきてすぐつまんなかったねって言っちゃったみたいな、と反省したという話でございました、ということです。まあということでまた、あ、そうだ、ご子息がね、卒業された方、入学からされた方、おめでとうございます。日本はね、海外は9月だろうからまだだ、まあでももう卒業ですよ今年ね、そういう方もおめでとうございますということで、まあ親のお金の役目が終わった方は本当にお疲れ様だなと思いますし、まあ、これからまた、そうじゃない方はこれからまた一生懸命稼いで頑張っていきましょう。それではまた。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネス、もしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、 組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。